私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。1月も、19日になりまして、今年もですね1ヶ月の半分をもう過ぎていきます。時間の流れっていうのは本当に早いもんだなというふうに思います。ただこの時間っていうのはそれぞれによってまた個人個人によってかなりその流れのスピードが違うと言われています。だんだん年を取ってくると本当に早く感じるし、また若ければ若いほど時間というのは遅く感じる。それはなぜかっていうのはそれは分からないという、そういうことが言われています。3年前のことですけども、京都で時間をめぐるシンポジウムっていうのがありまして、その報告書が出されていました。なぜそんなことをされたかっていうと、それぞれが感じる時間というのが違うということを認識しようということでした。物理学でいう時間というのと、生物学でいう時間というのと、哲学という学びの中で考える時間と、そして宗教が考える時間、すべて違う時間であったというのがそのシンポジウムの結果でした。シンポジウムで話し合いが行われたんですけど、一切噛み合わなかったとその報告書は最後に記してあります。その中でその報告書を出したのは哲学の方だったんですが、結局哲学が考える時間っていうのは何か、それはたった一つ、なぜ時間は未来にしか進まないのか、これだけだという。物理学が言うような時間とか空間とか、また生物学が言うような時間とかではなくして、なぜ時間は未来にしか進まないのか、それにしか関心はない、そういうふうに書かれてあって、なんだろうと思いました。私たちの考えでいくと、確かに時間というのは未来に進んでいくもの、それが一体何なんだろう、なぜこれが哲学になるんだろう、それは誰もその答えを持っていないからだというふうに書かれてあって、なるほどだなと思いました。ところが最近のことなんですけども、ある日本人の哲学者の方がですね、これに対して異論を唱えておられました。それはなぜか、何かっていうと、なぜ時間は過去にしか流れないのかという、そういうアンチテーゼでした。どういうこと、時間は過去に流れていかないでしょと思ったんですが、よく読んでみると確かにそうだなと思いました。今という時間はもうすぐ過去になってしまう。今っていうのはもうこの話している今もすぐ過去に流れていく。そうだとすると、時間というのは未来からどんどんやってきてすぐ過去に流れていく。時間が前に進んでいるわけじゃなくして、時間は後ろに流れていくのだ。そういうふうに解説してあって、なるほどだなというふうにちょっと思った。だとすると、前から時間が流れてきて過去に流れていくんだとすれば、そこから何が考えられるかというと、過去にあった出来事っていうのは全て元に戻らず先へ先へと流れていく。過去に苦しいことや悲しいことがたとえあったとしても、それを気にすることはなく、すでに私たちは生きているだけで一歩ずつ前に進んでいるのだ、そういうふうに思えるんだろうなと思います。しかしそういう時間の流れっていうのは宗教的な見方なんだろうなと思ったのです。そう思うと、今日私たちが読みましたイエス様の言葉、悔い改めよ、天の国は近づいた、とっても謎な言葉なのです。天の国は近づいた、イエス様一体何がおっしゃりたいんですか。ギリシャ語でこれ読んでみますと、近づいたとは書いてありません。なんか変な時間の流れで、どんどんどんどん向こうから迫ってくるように近づいてくると、そういうふうな表現です。悔い改めなさい、天の国は向こうからどんどんどんどん近づいてきてるんだ、そのことを認識しなさい、そのようにイエス様がおっしゃったのかなというふうにも思うのです。今日は実はそういう流れの中でよく読んでみますと、時間の流れは2つ今日出てきます。一つは退くという時間、その場所から退いていく、そういうイエス様の時間と、近づいてくる 神の国は近づいてくるという時間の方向、全く別の方向が実は今日ここで語られていることになります。先週私たちはイエス様がヨハネから洗礼を受けられ、そして読みませんでしたけども、その後は荒野で40日間過ごして悪魔の試みを受けられる。その後準備期間を得た後、イエス様は宣教を開始する。それが今日の箇所です。ところがここに驚くことが書いてあります。どこでイエス様が宣教を開始されたか、伝道を開始されたか、常識で考えると一番人がいる、一番関心のあるところで始めればいい。だとするとイエス様が悪魔の誘惑を受けられたのはエリコというふうに言われていますので、聖地エルサレム、エルサレムで始めれば一番手っ取り早かったと思います。聖都エルサレムやその近郊、そこに行ってその神殿で伝道を開始する。人がたくさん寄ってくる、本当にそこで始めた方がガリラで始まるよりも世界中にその御言葉は広がったんだと思うんです。ところが聖書はそうではないと書いているのです。ガリラ湖のほとりカファルナウムに退かれた。なぜ退かれたのか。当時辺境の地と言われたガリラにその逆行するように退いていかれるイエス様がここに書いてあります。そこには何かの意味があった。だからイエス様はきっとそこに退かれたというふうに書かれているのでしょう。歴史的に見るとガリラというところはたびたび外国人に支配された町です。紀元前8世紀にはアッシリアという国がこの地を侵略し自国の属州にしています。またその後も何回も何回もこのガリラというところは外国人によって荒らされた土地でもありました。イエス様の時代にはイスラエルの地に再編入されていましたけども、しかし正統的なユダヤ教から見るとそこは異教に汚された不浄の地、そういうふうに思われていました。異教の神々がそこに祀られ、そしてそれを拝んでいる、そういう異教の神々を拝むガリラヤ、それは罪に汚れた、そういうところだ、蔑まれ軽んじられ、そういう地域にガリラというところがあったのです。そこに実はイエス様が退いてそこから始められたと聖書は記しているのです。そういう土地ですからメシア、救い主はそこ出身ではありえない、そういうふうに思われていましたので、なんで良き者がガリラから出るか、そういう言葉にも表せています。神の国の福音はじゃあ一体どこが一番語るのにふさわしいかということを今日は聖書は問題にしているのでしょう。きっと神の国の福音が一番必要なところは聖地エルサレムではないのだ、そうではなくして軽蔑され忘れられた人々、抑圧されそして闇にされ置かれた人々、そこにこそ真っ先に福音は告げられなければいけない。本当に暗闇の中に生きているもの、本当に自分の抜け出す道がわからない、そういうところにこそ本当の福音の光は照らされるのだ、そうマタイは書いているのかもしれません。暗闇に住む民は大きな光を見、死の影の地に住む者に光が差し込んできた。退かれたという表現が逆戻り、逆戻りをするというのであれば、差し込んできたっていうのは今度はまた違う、その矢印がここに出てくるのです。神の国が近づいてくるのだ、それは光が差し込んでくるように向こうの方から、神様の方からこちらの方へどんどんどんどんやってくる、その方向がここで始まるのだということなのでしょう。マタイは今日イザヤが人々に告げた予言の言葉で今日の言葉を述べ伝えています。その予言通り、今や神様の救いの手はまさに希望の光を失った人々、打ちひしがれている人々、そこに真っ先に向けられる。本当に痛み苦しみ、そして悩み、 そういう人々の中にこそ本当の福音は表されるのだ。それが暗闇に住む民は大きな光を見るということ、そのことで表されているというふうに思います。今回私たち今年この教会に新しい十字架を今設置しようとしています。まだこれは模型で発泡スチロールちょっと置いてみたっていうのが、今週です。なぜこのような十字架を作ったんだ、多分みんな疑問に思ってると思います。なぜ、あのような変わった十字架、十字架に見えるかどうか分かりませんけど、なぜ、そういうものを置くのか。実はこの意味は何であるかというと、もう一度イエス様がお書かれになった姿、十字架にかかった姿を思い起こす、そのような十字架をここに置いてみたかったというのが始まりです。私たちはイエス様は十字架を担いでというふうにもう頭の中にはそう思いますが、聖書の中には十字架って言葉はありません。それは杭と書いてあります。実は杭が立ててありまして、本当のローマの処刑はその杭にですね、手を縛りつけて晒し物にするという、そういうものでした。ただ杭に縛りつけますとすぐ息が絶えて死んでしまうので、横棒をつけるようになった。横棒をつけてそこに手を縛りつけ、釘で打って、そして腰のところに木を置いて腰を乗せた時、多分こうなって窒息しないようになったと思います。そうすると実は人間っていうのはすぐ死なない、見せしめのために苦しんで苦しんで苦しんで死んでいく、その姿を見せるためにその杭から今度は、後ろに絵が描いてありますけれども、 T 字型のその公主刑、公主刑じゃないですね、その殺人、そういう処刑の道具になっていきます。ただじゃあイエス様はそういう T 字型のにかかられたのか、聖書を読んでいますとそうには書いてありません。おかかりになったその杭の上に、頭の上に罪状書きが書かれてあったと書いてあります。だとすると T 字型でもないよな。横棒を担いでいったというのは、それは聖書に記されています。そうやって聖書を読んでいますと、実は使徒言行録には木にかけられたイエスと何回か表現が出てきます。実はイスラエル、エルサレムもそうなんですけども、オリーブの木がたくさん生えてありまして、それを利用して十字架に使っていたようです。私はそれを知ったのは、イスラエルに旅行しました時に、聖書博物館というか庭園博物館というのがあって、旧約聖書時代のものとかですね、祭壇とか、またイエス様時代の十字架とかを再現してある、そういうところにですね、実はこの十字架があった。それを見た時にまざまざとそこにイエス・キリストがお書かれになっている姿を思い浮かべることができた。本当の意味は何かというと、私たちは常に見ている十字架の中に本当に苦しみ、痛み、悩む、そこにかけられたイエス・キリストを想起できているかという問題です。マウシン・ルターというのは、十字架は2つ意味がある、一つは苦難の十字架、もう一つは栄光の十字架、これは復活という意味です。この両方をその十字架の中に見なければならない。そしてもっと進んで、本当に十字架の痛み苦しみ、イエスの死、それを見た者のみが復活の喜びに預かることができる。だとするならば、私たちは十字架の中にまずイエス・キリストの苦しみを見なければならないということだというふうに思います。暗闇に住む民は大きな光の実、本当に暗闇を知り、本当に暗闇をこう自分の中に持っているもののみが初めて神様の光、救いを見ることができる。それをこの大江教会に立つ十字架の中に見ていきたいというふうに思います。イエス様は悔い改めよ、天の国は近づいた と私たちに告げられています。この十字架を通して私たちの方に近づいてこられる神イエス・キリストをもう一度私たちは心に刻みたいと思います。そしてそのイエス・キリストは十字架にかけられたままではなく、そこから復活し、また私たちのところに来て私たちを愛し導いてくださっているのだ、そこまで私たちの心を向けたいなというふうに思っているのです。神から差し伸べられた救いの手、それは向こうからどんどん近づいてくる、その近づいてくるイエス・キリストに自らを委ねよ、これが今日の福音のメッセージだというふうに思います。お祈りいたします。天主なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちの中にある暗闇に目を背くことなく、それを見つめ、その中に神様が来てくださったことを私たちが思い起こすことができるようにしてください。暗闇の中に光が与えられたように、私たちの心の中にあなたの福音の光を今日灯してください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。